気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。夕方の6時にマレーシアのバターワースに着いた。ペナンはマレー半島側のウェルスレイ地区とペナン島の2つの部分からなる。その意味では九龍と香港島からなる香港とよく似ていると言える。ただ半島側から島へ渡るフェリーは香港のスターフェリーの倍近くあり、時間も17、8分とかなりかかる。面白いのは料金のシステムで、ペナン島へ向かうときは無料、ペナン島から半島側へ渡ってくるときに35セント払えばいいらしい。マレーシアドルは約125円だから、往復で45円足らずということになる。夕日に染まった海面を、フェリーは静かに滑っていく。次第にはっきりしてくるペナンの街並みをデッキから眺めているうちに、あそこにはきっと面白いことが待ち受けてくれているはずだという気がしてきた。接岸されると、乗客は瞬く間に下船し、タクシーに乗ったり、自転車で引っ張る人力車のような乗り物のトライショーを捕まえたりして、街のあちこちに散っていった。海岸通りで一人取り残された私は、さてどうしよう、と思った。例によってペナンに関する知識は何一つ持っていない。どこへ行くというあてもなかったが、いつまでぼんやりしていても始まらない。気を取り直して、繁華街を探すべく、勘に任せて歩き出した。ペナンは香港と比べ物にならないほど静かだった。広い通りをトライショーが我が物顔で走っている。海沿いの道をザックをゆすり上げながら歩いていると、一台のトライショーがすり寄ってきた。裸足でペダルを漕いでいるのは老人だった。シャツがはだけ、そこから肋骨の浮き出た胸が見える。文字通り骨と皮だけの体になっているが、黒く日に焼けた皮膚からすると、筋金入りのトライショーコギのようだった。 私の横に並ぶと、老人はゆっくりペダルを踏みながら、乗らないか?というような意味のことを言った。マレー語はわからないが、こうした局面で、トライショーコギがそれ以外のことを言うはずがない。いや、いいんだ。私が英語で言うと、老人も意外に達者な英語で応じてきた。乗った方がいいよ。ありがとう。でも歩いていきたいんだ。お前、YMCA に行くんだろ?いや、私は首を振ろうとしたが、老人はその暇も与えてくれず、まくし立てた。お前は YMCA に行く。俺が乗っけて行ってやる。だが YMCA は満員でお前は泊まれない。そうしたら俺がとてもチープなホテルへ連れて行く。いいか。いいんだよ。歩いて行くから。聞け。お前は俺の言うことをアンダースタンドしてない。YMCA はとってもとっても遠い。歩いてなんか行けない。年より嘘つかない。年よりもインディアンのように嘘はつかないものかもしれないが、残念ながらもともと YMCA などに行く気がない。YMCA には行かないんだ。私が言うと、老人がすぐに畳みかけてきた。ではどこへ行く?それがわかっているくらいなら苦労はしない。どこだ?どこでも行ってやるぞ。その粘りについ負けそうになったが、痩せ細った老人にペダルを焦がせ、若造の自分が背後の座席でふんぞり返っている図を想像すると、よし乗ってやろう、という気にはなれなかった。老人があまりにもしつこくついてくるので、私は通りすがりの文房具屋に飛び込んでしまった。トライショーを振り切るためもあったが、便箋が切れ、どこかで買わなければと思っていたこともあった。それに、店の品物を人当たり眺めれば、マレーシアの物価、とりわけペナンの物価がわかるだろうと思ったからだ。店の棚に並んでいるノートやボールペンなどといったものから判断する限りでは、香港よりやや高く、バンコクとほぼ同じくらいというところのようだった。トライショーの老人は、しばらく店の前でうろうろしていたが、やがて諦めたらしく走り去った。 私は75セントの便箋を買い、店を出て、また歩き始めた。勘に任せて道を右に折れ、少し行くと、いかにも街の中心と思われる繁華な通りに出てきた。食堂や衣料品店などが軒を連ね、人々がゆっくりと行き交っている。けばけばしい賑やかさはなかったが、落ち着いた明るさが感じられた。私はこの周辺で宿を探すことにした。メインストリートから一本奥の道に入ると、小綺麗なホテルが見えてきた。しかし、看板に記された名前を読むと、ゴールデンシティホテル、とある。さすがに黄金シリーズはバンコクで打ち止めにしたかった。さらに歩いていくと、かなり安そうな旅館が見つかった。道楽旅社、とあるからには、華僑が経営する宿なのだろうが、どこか当たり前の旅社とは異なる奇妙な雰囲気が漂っている。それは広い前庭の奥に立っているということもあったが、何より一階がバーになっているということが大きかった。私が通りに立って、バーの扉にじっと目をやっていると、そこからマネージャー風の男が出てきた。鼻の下にひげを蓄えた。小太りの男だった。私の態度に不審を覚えたのかもしれないと思い、こちらから口を開いた。止めてもらえますか？男は私を品定めするように上から下まで眺め、やがておもむろに言葉を発した。
日本人な。
それがはっきりした日本語だったのに驚かされた。私がうなずくと、男はさらに日本語で言った。
泊まるだけな。ん？何日な？
一日か二日のつもりだったが、急にこの男とこの宿に興味をそそられ、三、四日。と多めに答えてしまった。その方が止めてもらいやすいように思えたからだ。
6ドルな。
男が言った。一泊？
一泊6ドルな。
頭の中でマレーシアドルを換算すると、6ドルは750円だった。そう高くはない。しかし、習慣となってしまったセリフを、一応は言ってみることにした。
高いな。 もう少し安い部屋はありませんか？5ドルな。男はいとも簡単に答えた。部屋を見せてくれと頼むと、ついてこいと指で合図して、1階のバーに入っていった。バーの内部は薄暗く、女が3、4人、カウンターで雑談していた。
深夜特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人や、お二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
薄暗い共同シャワー室で体にまとわりついた汗と埃を洗い流し、着替えを始めたその瞬間、ヒヤッとする体験をした。私をヒヤッとさせた正体は、一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間、ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演、ラストマン・イン・ザ・ダーク。日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官と、暗闇のソーシャルエンターテインメント、ダイアログインザダークのコラボイベントが開催中です。福山雅治さん演じる南博美は全盲の FBI 捜査官。音、匂い、温度、手触り、視覚以外の感覚を研ぎ澄まし、暗闇の中で目を使わない世界を体験できます。あなたは暗闇で何が見えるのか。6月30日まで東京竹芝ダイアログダイバーシティミュージアムにて開催。チケット販売中です。詳しくはラストマンインザダーク公式サイトまで。
朗読斉藤